やっていて FM 第28回、伊藤です。あ、みんな、お名
いや、どっちが
前
先に出すかの。
を直って あ、じゃあ、ちょっと二人で。
先どうぞ。
小菅です。
中村です。
何その二人の中、あ、いいよ、先どうぞみたいな、その仲良しかよ、二人さ。ちょっとドキドキしてきた。はい。で、ちょっと今回は3人で撮りたいと思います。で、今回の録音は、僕、伊藤が、ちょっと聞きたいことあるんで、撮りましょうって言って、スラックでリプライをガンガン送って、お二人に都合を合わせていただいたという形になります。で、そう、夏じゃないですか、小菅さん。
そう、夏ね。やばい
もう
よ
ク
ね。
ソ暑いじゃん。なんかもう先週から、で、日焼けもすごいするし、湿気もあるし、だるいし、季節の変わり目でテンションはめちゃ落ちるしみたいな。で、クソ暑くなってきて、なんかツイッターとか見てると、そう、この間、中村氏、鴨川ビール、あれいつだっけ？やったのって。
土曜日。
土曜日？ってことは、おととい、6月
お
の
とと
10
い。
日？6月の10日、そう、鴨川ビールみたいなの見てて、うわぁ、なんやかんや言ってこれがやっぱ理想やよな、みたいなことを思いながら、こう見てて、その間俺は延々と溶接してたんだけど、まあ、その話は置いといて、クソ暑い中で溶接してたんだけど、そう、でね、写ってる写真見て、で、夏の鴨川ビールってやっぱり、なんか僕の中ですごい理想的なこう、みんなで楽しくしてる像、みたいな、印象があって、で、写ってる写真の中で、やっぱみんなこう T シャツ着てたりとか、あと、ほら、この間、中村氏がやっていき場で着てた、なんだっけ、浴衣みたいなやつ、あれ
ああ、
なんだっけ、
和服ね。
服、そう。とかね、なんか着てて、あと、ひとでくんがこう、そうそうのブログに出てたりとかしてて、その記事にハテブついてるみたいなのを見てて、そう、みんな何着てんのっていうのすごい聞きたかった。
なるほどね。
そう。中村氏、最近、っていうか、最近ちょっと東京とかに行ってて、外出とか多かったと思うんだけど、家で普段どういう格好してんの？なんかこれあれだね、電話して、ぐへへ、今どんなの履いてるの？みたいな、みんなこう、ポーズになってて、今ちょっとやべえと思ったんだけど。
リモートワークじゃないですか。なんで、本来は別に何着てても問題ないんだけど、一応仕事時間の時は普通の服着ようとしてて、で、まあ、外にも出れる服を着て部屋で過ごしているっていう感じが多いですね。
じゃあ、朝起きて、パジャマのままでぐだぐだやらないで、ちゃんと着替えるんだ。
朝にシャワーを必ずするようにしてるから、そこで必ず着替えが発生して、じゃあ、これ着るか、みたいな感じですね。
偉
いや、
すぎ
するご
で
い
し
わ
ょ。
かる、すごいわかる。うちも同じですよ。 気持ちで意識してやってるわけじゃなくて、そういう運用に乗せてるだけです。
でもやっぱり気持ち的にも違いは大きいと思うな。パジャマでたまにじゃないけどやったことはあるんだけど、パジャマでは全然仕事に気合が入らないというか、寝てるのか起きてるのか分かんない状態になっちゃって。一応会社、このまま会社行けるっていう服に着替えて仕事をするようにしてますね、リモートワークでも。
それ仕事とさ、普通の個人プロジェクトとさ、どっちもそんな感じ？てか、どっちも延長線上にあるからって感じ？
まあ、どっちもそうですね。まあ本当パジャマだと本当グダグダしかしない気持ちになっちゃって。
マジかよ。あ、でも僕、パジャマっていうパジャマ持ってなくて、ちょっと外走りに行けるかなぐらいのジャージを着て、まあ、それをパジャマにしてるんで、まあ、ギリギリ近所なら行けんこともないって感じですね。
スポーツウェアみたいな。
最近去年引っ越して京大の近くに移り住んだんだけど、京大の運動部に紛れ込もうとしてて、ちょっとごちそうなスポーツやっとるな、みたいな人に紛れ込んで歩いてると、まあ、 学生と間違われんこともないみたいな感じですね。
それは学生と間違えたいんですか？
いや、やっぱりね、こう会話がスムーズなんですよ。その
昼間外に出てでもこう、
うん、
そう引き目がないみたいな。
そうそうそうそう、あのご飯とか食べに行ってもまあなんか学生のがいっぱいいる店ばっかりなんで、
うん、
まあそこにスルリと入り込んで、
ああワンオブゼブンになりたい。
そう、そこでは個性出してないんで。
なるほど。小杉さんそういう感じある？
いや、うちはあの外行っても人と周りがそんな人いる場所じゃないので全然そういう感じはないですね。
ちゃんとみんな服着替えるんだ、偉いな。いや、リモートワークやったことないからさ、全然感覚が分かんないんだけどさ、服足りんの？
ああ、足りる？
足りる
って
。洗濯、うん、いや、洗濯、逆に洗濯毎日割と自分でやってるよ。
マジかよ。
あ、俺あれなんですよ、なんか七分じゃないな、これ半袖ぐらいの肌着の上にパーカーをよく着てるんだけど、その肌着の方同じやつ6つぐらい持ってて、なんで、まあ毎日会ってる人がもしいたら同じ服を無限に着てる人みたいな。
アニメキャラみたいじゃん。
そうそうそうそう。スティーブ・ジョブズがあのタートルネックずっと着てるけど、 あれの T シャツ版みたいな。
はいはいはいはい。あのさ、服選ぶときにさ、なんか機能ベースにするかさ、こうおしゃれちょっと意識するかってあるじゃん。
うん。
中村氏どっち？
どっちかな。
作業するときとか、パソコンに向かうときとか、集中して頭を動かしたいときって、例えば窮屈な格好してたらやりにくいから、ちょっとゆったりめの選ぶとか。それはそれとしてやっぱシュッとしてる方がいいから、あのちょっと細身のをちょっと我慢して履くとか、なんかその自分のモードの持っていき方というか、そういうの意識して服って選んでる？
まあ機能かおしゃれかどっちベースかというと確実に機能ベースで。
機能ベース。
うん。まあでもなんかあんまりこうなんて言ったらいいんだ、これスケールしないもの着ないというか。
何それ何それ何、え、それ何、なんかそのまま文字通り聞くと、なんか伸びない服っていうこう感じになるんだけど大丈夫？
説明しますね。ですね、なんか一点物のめちゃくちゃかっこいい服頑張って買っても、それを着ることがあんまり日常化しないから、なんかその頑張る時に着る服みたいなの持ってなくて、まあ日常的に着ても全然いけるし、その、まあ、いつ着ても問題ないやろうみたいな服をたくさん持っているっていう感じですね。
じゃ一丁羅みたいなのはないの？
一丁羅みたいなのは
勝負セット、
いや、あんまり、むしろなんか同じ服結構着古している感じですね。
マジか。小杉さんは？
うちは一丁羅というか、あの打ち合わせとかで社外の人と話すとかそういう時はあるので、うん、そういう時用のちょっとオフィスカジュアルなのはたまにごくたまに着るんですけど、
うん、
まあ普段も割とスケールする服を選ぶようにしてますね。
ちょっと待って、スケールする服って面白すぎるからさ、多分今回のキーワードになると思うんだけどさ。スケールするさ、服選ぶ時にさ、あのいわゆる最低レベルみたいなのあるじゃん、こう目標軸というかさ、例えば、うん、こういう風にやりたいとか、いや、そうは言っても着心地も良くて、かつ人から見ても変にならないようにしたい。まあ、それがクリアできればいいとか、あとはちょっと自分の色つけたいとか、どうしても俺は襟付きのシャツがあんまり好きじゃないから、そこは T シャツで行きたいとか、そのスケールする服を選ぶ基準って、中村氏どこに置いてる？
僕は、3つあって、
うん、
まずは、身長というか体格に合ってるっていうのが一番の軸で、
背高いからね。
そう、あとなんか腕結構細かったり長かったりするんで、
うん、
そこがなんかパッツンパッツンだとどんな服着てもまあダサいんで、
うん、
まあ体格に合ってるっていうのが一つと、あとは 汚そうに見えないっていうのがもう一つ。
お、うん。その汚
で、
そうに見えないのってどういうふうなことを
うん。
意識してんの？なんか生地がいいとか毛玉が立ってないとか。
ああ、まあ相手が不快にならなそうだったらそれでいい
ええー、
けど、
なるほど。
まあなんかめちゃくちゃダメージ度でボロボロというのは、ああ、別にダメージ度はいいんだけど、なんかちょっと汚れが目立ちそうなやつとか、そういうのは避けてますね。
なるほど。3つ目は？
三つ目は、今ダメージの話をしたら吹き飛びそうになった。
吹き飛ばないで 戻ってきて。
三 つ目は自分が着てて不快じゃないっていうことですね。
それ着
まあなん
心地
か、
とか。
そう着心地、なんか、女性だったらヒールの話とかするかもしれないけど、まあ、スキニーなジーンズとか履いてたらちょっときついじゃないですか。その座るときとか、コード書くときとか。なんで、それは長時間着ていられないんで、家帰ったらすぐ脱ぎたいみたいな服はあんまり着てないですね。
ああ、なんかちょっとドキドキしてきたね。
え？
スキニーな、そっか、スキニーなズボンを履くんだね。ふふ、
いや、
みたい
まあ
に。
でもね、僕がスキニーなやつ履いても大体ちょっと余っちゃうからね。
え、そうなの？
足結構細いから。
ああ、そう、中村氏さ、なんかさ、クランプの漫画のキャラみたいなさ、体型してるよね。
クランプの
わ
漫画のキ
かる
ャラ。
でしょ。
わかるよ。
なんかさ、キャプテン翼まではいかないけどさ、でもクランプみたいな、押してんじゃん。なんかこう、体型的に、スラッとしててさ。
コードギアスみたいな。
あ、そう、
顎
それ
めっ
それ
ち
それ、
ゃ
コード
角度
ギアス、
ついて
コー
る。
ドギアス。マジで。と、ね、こ、で、コードギアスのさ、キャラクターはさ、じゃあ具体的に何、これ、この服を着てるってなんか言えたりする？このブランドとか、ユニクロのこれがいいとか。
服のブランドか。ブランドあんまり気にしてなくて、ネットで買ってるんで、
あ、そうなんだ。
どっかの店に、の、買ってるって感じじゃないですね。
試着とかしなくていいの？なんかしなきゃダメなのかなと思った、そういうタイプの人。
ああ、そのね、結構、自分と同じ体格のモデルの人が、このサイズを着ているっていうのが写真でちゃんと出るようになってて、で、まあ腕の長さ大体一緒だし、身長も一緒だし、体重も一緒で、まあ腰周りとかも一緒そう、みたいな。
なんかさ、それ聞いて、と思ったのが、女性向けかな？の、洋服のレンタルサービス、月額5,800円ぐらいで、なんか3点ぐらい、洋服を借りられるサービス、ウェブサービスみたいなのがあって、で、そこの、そのモデルの写真に対して、普通なんかファッション系のモデルって、だいたい女性でも身長170センチ、足がめちゃくちゃ長いみたいな、スッとした写真を使うんだけど、そういうレンタルサービスはいわゆるそういう170センチの女性モデルはリアルじゃないっていうので、150センチぐらいのいわゆるこう本当に非近な体型のモデルの、写真を使わなきゃ、全然コンバージョンしないみたいな話、なんか前どっかに書いてあって、で中村氏の場合は逆なんだなと思った。なんか結構スラッとした体型だから、いわゆるモデルさんが着てるものをそのまま中村氏コードギアスだからそのまま参考にすればいいんだなと思って、あ、なるほどって、なんか今思った。
いや、でもね、夏はね、夏の服の話ですよね、今。
夏。
夏は全然困んないですよ。
あ、そうなの。
腕長くても半袖半ズボンなんで、
あ、そっか。
すごい楽ですね。
ネットで買うのって、なんか、ここで買ってるとかあるの？行きつけのネットショップは。
行きつけのネットショップ？あんまり買ってないし、そんな、行きつけのはないっすね。結構、
ZOZO タウンじゃないんだ。
あ、ZOZO タウンではね、ほとんど買ったことないっすね。
あ、そうなんだ。
高いし。あ、そう、ブランド物はそんなに好きじゃないって言ったんで、ZOZO
あ、
タウンは
そ
ブランドベースで割と
う。
乗ってるんで、そこはあんまり好きじゃないっすね。
最近服買ったの、いつ？
最近服買ったのは、先々週、夏用の半袖の、スポーツウェア兼部屋着みたいなのを買ったのが、 最近ですね。それはネットで買わなくて、
うん、
なんかバスで乗るのを帰るついでに隣が、うん、あのプーマのショップだったんで、たまたまフラット入って、
うん、
まあ今これいいですよみたいなことをそそのかされて、じゃあこれでっつって、
うん、そっか、中村氏はプーマを着てるんだ。
プーマのジャージのなんかフードに尻尾みたいなのがついてるやつ。
何それ、
兄弟生が履いてそう紛れるためにね。
そう、スッと紛れ込んで。
ああ、なるほどね。小杉さんは？
僕は中村氏と逆で、あの決まったチェーンの実店舗でしか買わないですね、服は。
あ、そうなんだ。
うん、
どこ？
僕はあの H&M かユニクロだけですね、ほとんど。
H&M って俺買ったことないんだよね。どんな感じ？
H&M は人手さんが着てるような感じなんですけど、まあ、あの 花柄の華やかなのがあったり
あ、なるほどね
はい、はい、あんなのがあったりして、
うん、
日本語のよくわかんない片言のでっかい文字が入ってたり、うん、なんか海外っぽいけど、海外っぽいし、なんか今っぽいし、うん、そう、今っぽいのが結構多いんですよ、ちゃんと流行に取り入れてて。
あ、なるほど。
で、しかも
そうか、ファストファッション、ね、
そうそうそう、うん、安いし、です、あのスケールしやすいっていう観点で服選ぶと、あの同じチェーンで買うのが一番楽なんですよ。あの上も下もなんかそのチェーン店の雰囲気に、まあ はいはい、どれを買っても合ってるわけなので、
あ、まあ、
上も下もそうそうそう、そういう、まあ、決まった店舗で買っちゃえば、まあ割と合う。
H&M の服ってなんか僕のイメージだと洗濯乾燥機に弱そうってイメージがあるん
ですけどいやね、洗濯自体に弱いよ
あ、やっぱりそうなんですね。
うん、
ユニクロは強そうだなと思ってたんですけど。
そうだね、ユニクロの方がしっかりしてるは知ってるね。
うん、
逆にまあ何ですかね、その分安いのであんまり長く着るものを売っている場所ではないですね。
うん、
もうそこは割り切ってしまっていて、というのもあの僕服がすぐあの穴だらけになってしまうので、うん、あの猫にやられるんですよ。
ああ、
毛だらけ、すぐ毛だらけになるし、で、うん、ジーンズとかもあの引っかいてくるからすぐボコボコでなっちゃって、
うん、
でどっちにしろ高いもの買っても長く着れないので、じゃあ安いものを短く使おうかっていう流れになってますね。
へー、うん、すごい運用目線じゃん。
運用目線ですね、あのあの使ったら壊してもう入れ替えですよ。
入れ替えて、
入れ替えて。
確かにな、小菅さんのライフスタイルだとまさに合理的っていう感じがある。なんかさ、最近さ Amazon プライムでさ、こう映画を見るようにしててさ、うん、で俺映画ほとんど詳しくないから、そう一生懸命見ようとするのね。で外国の映画、日本のじゃなくて外国の映画見るんだけどさ、そうするとさ、なんかさ、小菅さんみたいな人いっぱい出てくるんだよね。わかると思うんだけど。
それさ、H&M 来てるからじゃないの。
わかんない。いやでも小菅さん、こう、ちょっとさ、ほら、アメリカっぽいじゃん、なんか。なんかこう、見てて、なんか、銃持った人がいるなって言ったら、なんか小菅さん、昔の小菅さん似てて、あれみたいな。
あ、
血縁かなみたいな。でなんかそういうちょっと最近そういうことがあったから、なんか H&M& 小菅ってなんかこう、あ、しっくりくるねみたいな。
いやでもね、アメリカっぽいっていう選び方は割と知ってて、あの言わなかったんだけど、アメリカンイーグルっていうところもよく使ってますね。アメリカ
イーグル、
うん、もう名前の通りアメリカの服みたいな感じで、
うん、ああ、はいはいはい、なんかたまに見る、うん、そうなんだ。じゃあ小杉さんはなんか自分の中でスタイルがあるんだね。
そういう意味ではあるかもしれないね。
へー、
というかあの中学生みたいな服はやめようっていうのだけ頭にあって、ね、あのね、あれ中学生みんななんでああなってるのか分かんないんだけど、
うん、
多分なんかスーパーとか島村とかで買ったらああなっちゃうんだろうなと思っていて、だからあんまり中学生が 買ってなさそうなお店には入るようにしてますね。
中学生どういう感じ？
ピコとかあのジーンズメイトとか、
ああ
、ああいう感じ。わかるかな。
うん、わかる。
わかる。なるほどね。中学生が入ってないお店に行くことで中学生感をこう下げてるのね。
そう、下げてる。必死に下げてる。かつ安いところっていう基準があるので。
まあ、今はでも基準がしっかりしてる、うん。
そうだね。今はでもそういうお店が多いから助かってるんだけどね。
昔はあんまなかったよね、選択肢、ね。
そうそう、どうしてたんだろうと思って。
うん。みんな高いお金出して買ってたのかな。うん、中村氏はなんかこう、ないの？京都みたいな、そういうなんか テーマみたいな。小菅さんのアメリカみたいな。
まあ、この前ソーソーの和服買ったのは割とちょっと遊びで買っただけで、
うん、あ、そうなんだ。
スタイルとしてこうみたいな感じではないですね、うん、
あえて一つ言うなら、
僕だいぶ同じ服を長く着ていて、
うん、
最も最長で着てるのはあの高校の時、高校私服だったんですけど、
ああ、そうなんだ。
高2ぐらいの時にちょっと頑張って買った、
うん、
ビームスかどっかでの高めの店でちょっとガッと頑張って買ったやつをまだたまに着ることがあって、
いいね、物持ちがいい、うん、
そう、もう10年ぐらい前のやつを、
お
ー、なんかちょっと毛羽立ってきたりしたらガムテープでペタペタやって、そのホコリとか取って
メンテ
しながら着るって感じですね。
すごい、すごい大切にしてるじゃないですか。
うん。で、あと、洗濯乾燥機、うん、洗濯乾燥機コンパチブルな服を、とにかく選ぶようにしてます。それが、まあ、スタイルと言えるかもしれないですね。
なるほどね。なんか、すごい二人ともさ、なんか運用ベースで考えててさ、なんか現場って感じがするね。
あんま外出ないからね。
俺さ、こう最近転職してさ、職場が銀座になっちゃったんですよ。
うんうん、
で、銀座っていうと外国人めっちゃいて、あと、銀座6とかさ、あの、椎名林檎、トータス松本、の銀座6の PV があるんだけど、もうなんかああいう世界観でまさに、なんかめっちゃ華やかみたいな、
うんうん。
で、普段がずっとなんかこう、なんだろう、高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪みたいな、あの雰囲気の格好しかしてないから、銀座とかに行くとめっちゃ浮くのね。これはやべえ、どうしようかなと思ったんだけど、まだ全然対策が打ててなくて、で、僕のなんか普段こう、僕はリモートワークをしてないので、ちゃんとなんかこう出勤して退勤して、で土日は行かないみたいな感じなんだけど、平日はずっとこう同じ格好をしてるんですよね。それで言うと中村氏にちょっと近いのかもしれないんだけど、あの、一言でスタイルを表すなら、前ツイッターでも書いたんだけど、あの、虚無っていう、あの、スタイルがあって、あの、本当に虚無なんだけど、あの、無印良品の、あの、ボタンダウンの長いオックスフォードのシャツ
を、
4枚、同じの、全く同じの持ってて、で、インナーが、なんだっけな、あの、肌色の、あの、透けないやつを、これも5枚ぐらい持ってて、で、あのズボンは、あの、ジーンズで、前、なんか、買ったぜって叫んでギャゲーって言ったの、リーバイスのやつを延々と履いてて、
うん、
で、足は、あの、灰色のニューバランスっていう、なんか、あ、虚無ですね、みたいな、何の意思もないですね、みたいな格好を平日してて、で、ずっとやってて、あの、確かに、この虚無スタイルっていいなって思ったことが結構いくつかあって、あの、朝起きて選ばなくていいっていうのは もちろんそれはあるんだけど、あともう一つが、なんだろう、まあ、俺はこのスタイルだからっていう、あの、格好をすることによって、あんまり引け目にならない。
うん、
いわゆるこう、毎日変えちゃうと、今日なんか、実は、なんか昨日買った服よりはあんまり気に入ってないからちょっとしょんぼりだなみたいな感じにならないから、それはなんか精神衛生上いいなと思いました。僕メンタルが非常に弱いんで、あの、他人にこうどう見られてるかで超ビクビクするタイプなので、 そういう人は、虚無スタイルはおすすめだなっていうのが、まず一つあった。で、もう一つが、襟付きのシャツ着てて、一応白色だから、いわゆるどこ行ってもまあおかしくはない。襟ついてるし、シャツだし、みたいな。で、普段結構いわゆるこう、一つの会社の社員と一緒にずっと仕事やるんじゃなくて、他の社外の、人となんか一緒にやったりすることが多くて、舐められたら終わるっていうのが最近すごい転職してひしひしと感じるところで、で、そういう時に、いわゆる、これもバランスが難しくて、アメリカのギークスーツ問題じゃないけど、スーツやろうって思われたら終わりだし、一方で、なんか子供っぽいって思われたら、それもそれで終わりだし、っていうので、いい感じのバランスが、こう、襟付きでボタンダウンで、ちょっとシワシワしてる、で、ズボンの中にはシャツの裾入れない白いやつっていうのが、バランスとしてとてもいいっていう。で、ちょっとイキりたいとき、いや、ワイディレクターやぞみたいな感じで、こう、イキりたいときは、ボタンを、第2ボタンまで開けるんですわ。そう、イキりたいときに第2ボタン開けて、あとさ、会議中とかにさ、こう、無になりたいときあるじゃん、こう。絶対に俺に話を振るな、みたいな、こう。もう、とにかくこの時間が終わってほしい、みたいな。そういうときはね、第2ボタン閉めるね。なんか自分の中でそういう運用してて、もう、イキり散らしたいときは、まず第2ボタン開けます。袖まくります、みたいな。で、こう、本気やぞ、みたいな感じになる。にして、無になりたいときは全部ボタン閉めるみたいなの運用をしてる。でも、なんかこう、おまじないみたいになってすごくいい。なんか、
おまじない。
そう。同じ服着てると、自分の精神のチューニングが非常にしやすいんですよ。いわゆる変化点がいっぱいあると、どれが影響してるのかわかんない。お腹が空いたのか、気圧なのか、それともなんかこう、喉が渇いてるのか、なんか上司に無茶ぶり言われて、ちょっと嫌な気持ちになったのか、今の自分の格好に引き目があるのか、なんかちょっといろいろ変化点があってわかんないんだけど、とりあえず格好同じにしとけば、あ、これは同じだから、じゃあそれ以外でっていうのもあるし、あとそのおまじない的に、生きるときは第二ボタン開けるみたいなのができて、それはいい、なんかいいなと思った。で、あともう一つ良かったのが、なんか、まあ、一生この格好するわけじゃないんだけど、ある程度ずっと同じ格好で運用してると、なんか、その第2ボタン開けるか開けないかとか、それでどれくらいまくるかまくらないのとか、そういう細かいとこしか工夫できない状態に身を置くと、逆に、細かいところが結構こう、細かいところ変えるだけで全体変わるんだみたいな、そういうセンスが身についた。これは自分の中ででかかった。なんかよくさ、ビームスとかの、YouTube のビームスのチャンネルとか見るとね、袖のまくり方みたいなのがね、あるわけですよ。なんかひげ生やしてさ、ダンディーなさ、おじさんがさ、いや、シャツのこう袖のまくり方はね、みたいな風にこう解説動画とかあったりしてさ、たまに見てんだけどさ、何言ってんだこのおっさんは、みたいなと思ってたんだけど、でもまあ確かになるほど、みたいな。表情が変わるね、ふんふん、みたいな。そう、なんか、なるほどねっていう、そう、なんか、分かった。お前の言ってることも、まあ、ちょっと認めるよっていうセンスが身についたのは、でかかったな、かなと思う。ただ、ちょっと虚無すぎてつまらないから、そう、それで、やっぱ面白 T シャツとか着たいし、夏だし、みたいな。鴨川でみんなビールしてさ、ねえ、生ハムのさ、原木ぶん回してさ、モンスターハンターしてるわけでしょ？俺
そう
も
ですね。
したいわ。第二ボタン開けるか開けないかでさ、一喜一憂してさ、イキり散らして、イキり散らしてないって、お前、そんな、開けてる開けてないとか考えてるさ、背後からさ、生ハムで殴りつけたらそいつ死ぬわみたいな話でしょ。
いやで
俺
も、
も、
あれ、オンとオフはどうなんですか？
まあ、俺の場合、オンがその虚無スタイルだとしたら、オフは、なるべくその白い服を着ないようにしてるんですよ。
伊藤さんさ、伊藤さん、山にいる爬虫類みたいな格好してますよね、休日。
そう、
え、
し
ど
か
ん
も
な
ね、
格好よ。
なんかね、
どうぞ。
緑とか 水色とか、
そうそう、
なんか赤とか、アウトドアブランドのさ、やっぱり山に登るときのさ、格好って、派手な色多いじゃん。
うん。
もともとはこう、遭難したときに見つけやすいようにっていうところから、こう、アウトドアファッションっていうことになって、色がこう、派手めなのが出てくるんだけど、なんかね、俺、色派手なのね、実は結構好きで、平日虚無ってるから、その反動で欲望が、なんか全開になって、なんかこう、意味わかんない服とか買っちゃうんだよね。
そういうことだったの？
わかんないけど、多分そうだと思う。もともと好きなんだけど、なんかこう、高負荷なストレス状況になり、虚無になった反動で、多分なってる。あと、あんまり出かけないから、なんか出かけるときは楽しいことしたいな、みたいな。心の中に、あ、今日は出かけてちょっと人に会うから、もうこれが俺の鴨川ビールやみたいな、なんか気持ちがね、ずっとあるの、ここ数年。
オンの日は頑張るってこと？
そう、なんか鴨川ビールの楽しいあの感じを、うん、いつもやりたいみたいなこう欲望があって、だからこう、なんかシュッとした格好っていうよりかは、明るい感じの服を着たいみたいな欲望がある。
伊藤さん、鴨川ビール着たらいいじゃないですか。
それね、いや本当そう思うよ。本当そう思う。いや俺もそう思うね。はてなさんと仕事した時とかさ、ね、鴨川の夜でさ、あんまちょっとあんま美味しくないなんかおばんざいみたいなの食べてさ、微妙だねみたいなことさ、上司と言ってさ、それで帰る、日帰りで帰るみたいなさ、鴨川に来たらビール飲みたいよみたいな、あったよ。
来ましょう、来ましょう。
行きたいな。そうでさ、夏で、なんで夏でこう服の話したかったかっていうと、まあ、僕のその今話したような欲望のこともあるんですけど、夏って T シャツ1枚の運用可能じゃないですか。いわゆる重ね着しなくていいじゃん。だから T シャツと半ズボンと、まあ、サンダル、まあ、靴、スニーカー、この3つさえ選べばとりあえずいける。これが秋とかになってくるとさ、なんかさ、上着着たりとかさ、マフラーがうんぬんとかさ、バッグがうんぬんとか、ブーツがうんぬんとかさ、選択肢が増えるけどさ、夏の場合は組み合わせの場合の数が少なくていいじゃん。
うん、
なんというか、鎧と剣と盾選びは終了みたいな。
なるほど。
で、それって、いい意味と悪い、なんかプロコンがあって、なんかいわゆる TPO みたいな、こうあるべし、大人として、年相応のみたいな格好するときって、場合の数が少ないとごまかせないから、難しいと思うんだけど、なんかこう、自分はこうありたいとか、楽しい格好したいとか、そういう自己表現的な、なんというか欲望を叶えるには、場合の数少ない方がいいなと思ってて、いわゆるすごい、例えば猫がグワーってやってる T シャツ1枚着て、下は適当なズボンでも、まあ、猫がグワーってしてるからさ、ああ、猫グワッとしとんなって言って、こうなんか済むじゃん。そう。どうせ秋冬、そういうのも難しいんだから、夏はなんかそういう格好したいなっていうのを、なんか最近よく考える。
TPO ね。
そう。もう大人やんみたいな。
確かにね。そろそろ30やんみたいな。
そうそうそうそう。なんかね、雑誌とか見るとさ、書いてあるじゃん。大人らしく、かつ遊びのある格好みたいな。で、してるみたいなさ。
オンとね、オフをね、あんまり、分けることがなくて。
お、
まあなんか、エンジニアはそんなにこう、スーツ着たりして働くじゃないから、あんまり服でこう、切り替えができないんですよ、逆に。
あ、なるほど。
まあ、大体こう、なんか、最近の名古屋会社は、まあ半ズボンで、サンダルで出社もまあ、OK みたいな感じになってるんで。
確か
に。そうなってくると、こう、別に鴨川に行ける格好でも会社にも行けるし、そこで違いをね、出せないんですよね。
なるほどね。
たまに僕もなんかこうシャキッとした服を着たいなという願望に駆られるんですよ。
うん、
その、
うん、
糸コイドがオフで、あ、オンで着てるような服を、こう、たまにこう、オフの時に僕は着たくなるというか。
なるほど。みんなどういう格好してんだろう。みんなツイッターで教えてくださいとか言ったら、こう、ラジオっぽいよね。
確かに。
うん、自撮りしてください。
自撮りしてください。これで自撮り本当に来たらやべえぞ。盛り上がるぞ。おい、やべえぞ、自撮り来たぞみたいな。ハッシュタグやっていけ FM。普段こんな感じです。パシャって。マジかお前みたいな。いや、見たい、
ね。ストリートスナップみたいな感じですね。
やべえ。いや、超見たい。みんな撮ってください。よろしくお願いします。
期待してます。
期待してます。期待してます。本当にお願いしますね。最近あれだよ、なんだっけ、こう、購読数みたいな数を取れるようにしたらさ、意外と思ったより購読されていたっていうさ、ファクトが発覚したんで、ちょっと期待してるぜ。よろしくお願いします。はい。じゃ、服はみんなのフィードバックを得てから再度議論するということで、
うん、
で、じゃあちょっと次の話題、スタンプラリー問題っていうのを書かせてもらったんですけど、夏で、まあ、夏休みとかお盆とか、まあ、あと天気がいいから外に行こうとかあって、で、週末行くイベントこちらみたいなのが毎週毎週こうブログとかでメディアとかで更新されるわけじゃないですか。で、まあ、行楽シーズンということで、じゃあ東京のデートスポット何選とか、今行くなら、例えば鎌倉に行こうとか、アジサイ寺を見に行こうとか、っていうのがあると思うんだけど、ちょっとネットの一部で、俺が、あ、面白いなと思ったのが、このスタンプラリー問題っていう話で、いわゆるメディアとか、その、観光場所だよねっていう、そういう人たちが用意されたものに集まって、で、いわゆる撮るものを撮って、いわゆるインスタジェニック、今流行ってると思うんだけど、そのフォトジェニックなもの、はい、ここはフォトジェニックです、皆さん撮ってくださいっていう、撮るものを撮らせて、で、それで満足して、それだけで帰る、それってスタンプラリーじゃんみたいな、言葉がなんかどっかのインタビューに書いてあって、はあ、なるほどねって思ったんですよ。え、細木さん、この話とか聞いてさ、ああ、なるほど、うん、まあそういうことねっていうのって、なんか分かったりする？
いや、めちゃくちゃ分かりますよ、なるほどっていうのがありました。みんなだってそう、用意された景色を撮ってますよね。
まあね、わかりやすいしね。
うん。
そう。で、なんかね、スタンプラリーって言葉で、僕が仕事で、聖地巡礼とかイベントとかの仕事をやってるんですけど、実を言うと、人間って、スタンプラリーでしか動かないんですよ。景品ありの、スタンプラリーでしか人っていうのは動かなくて、で、例えば全部このスタンプを押して巡り終わると、ノベルティがもらえますみたいな風にならないと、人ってどんなに用意しても動いてくれないっていうのが、実際にこう仕掛ける側としてやってて、常に痛感していることで一応あるんですね。で、じゃあなんでスタンプラリーさせるのっていうと、なんで、例えば僕が仕掛ける側だったら、なんでスタンプラリーを仕掛けるかっていうと、スタンプラリーを使っていろんなとこに周遊させたいんですよ。ポイントを例えば公園の中に5つ用意しておいたとしたら、その5つ用意しとけば、その5つ分はこう歩くわけじゃないですか。で、回るんですよ。で、スタンプラリーを軸にして周遊させて、で、そのスタンプが置いてある台以外の周りの風景もやっぱインプレッションしてほしい、見てほしい、楽しんでほしいっていうので、スタンプラリーっていうのがあるんですね。地方の地域の商店街のスタンプラリーとかってまさにそれで、スタンプで巡って、で、その間でなんか結局、例えば1日かかるスタンプラリーを設計したら、お昼ご飯っていうのが絶対に必要だから、じゃあそこで例えば1000円ぐらい落とすよねみたいなっていう仕掛けの上でスタンプラリーっていうのをやるんですね。で、じゃあ今、まあ、そういうスタンプラリーのそもそものいわゆる意図みたいなのがあった上で、じゃあ 今現在こう広がってるそのインスタジェニックスタンプラリー問題っていうのを考えると、スタンプラリーの景品って、まあ多分撮影する写真だと思うんですよね。小菅さんが言った通り、その用意されたものを撮ってるみたいな。で、それはそれでいいんだけど、なんかこういう話聞いて、 あーって中村氏思うこととかってある？
スタンプあり問題？
普段出かける？なんか外にこう、なんか遊びに行ったりするのって。中村氏あんまりそのなんか一人でどっかに行くみたいなの、そういえば俺聞いたことないけど。
スタンプラリー問題ね、確かに言い得て妙という感じで、その言葉の妙感で言うと、こたつ記事って単語を聞いた時ぐらい、
な
ああ、
るほど
いい
ね。
言葉使うねっていう。
こたつで書ける記事ね。取材し
そ
なくても。
う。でもね、スタンプラリーってものを自分あんまりこう、やったことがないというか、ああ、あるんだっていう、好きな人はやるんだろうな、みたいなイメージだから。あんまり自分の実感としてこう共感できるわけじゃないですね。
中村氏、観光とかってした最近？
最後に観光したのは1月に花咲くいろはの聖地に温泉入りに行ったやつが、
5ヶ月前じゃないですか。
まあ旅行みたいな感じで言う
旅行
と、
みたい
それで泊まりの。
な。中村氏、そういえば京都に、京都在住では。
京都は日常です。
ちょっと、うわ。ちょっとさ、京都は日常みたいなパワーワードをちょっとさ、
エモ
並べてくんない？
あ、今。
俺ちょっとさ、川崎の四畳半で今聞いててさ、震えたんだけどさ。京都日常？じゃあ京都は観光じゃないの？お散歩は観光じゃない？
散歩は観光じゃない。
でもさ、なんか京都とかってさ、いわゆる行く場所いっぱいあるじゃん。まあ、新しい喫茶店できるとかさ、お寺もいっぱいあるしさ、なんかちょっと気分転換したいなって時にさ、京都おすすめ場所とかでさ、調べたりする？
自分のためにすることはなくて、友達が泊まりに来るんだったら、じゃあ、どっか行こうか、みたいな。そこのタイミングで発生しますね。
そういう時ってさ、どういう基準で場所選ぶの？
どういう基準で選ぶかな。なんか、後でネタになりそう、みたいな。
後でネタになりそう。ちょっとそれどういうこと？面白そう。どういうこと？
まあその、どっか行った後に、どこ行ってきたのって、その、なんか友達とかに聞かれた時に、いや、実はこういうとこに行ってさ、みたいな話ができるぐらいのとこを選んでいて、あんまりこう、記憶に残らないというか、一瞬で消化しちゃって、後で、あんまり話しに上がらないようなとこには、あんま行ってないですね。
初歩急者っていうか、なんか結論感がすごいんだけど ねえ、結論感がすごいんだけど、あれだよね、こう、写真と撮るもの撮って、写真撮って、OK って満足して、そのまま画面見て帰るみたいなものと、中村氏みたいに後でこう話になれるものを選ぶみたいな。すごい結論感があった。はい、話終了みたいな感が出てきたんだけど、大丈夫、大丈夫、これ大丈夫。そう。あ、そっか、そうって選ぶんだ。小菅さんは普段出かけるときどういうふうに場所を選ぶ？
場所の選び方だともうググりますね。
検索ワードそのときどういう
検
感じ？
索ワードは、まあ行く目的にもよるんですけど、まあ大体ドライブだったらドライブを進めて検索するし、あとは Google マップで適当に空から見て、あ、ここ良さそうだなって思ったところ行ってみたりしますね。
何その Google マップで見て良さそうだなと思ったみたいな。
これは特に島行った時とかの話なんだけど、良さそうな、景色良さそうで入れそうだなみたいなところを Google マップの、衛星写真で見ると結構あったりして、だからもうどこに行く予定もないなっていう時はそういう地図で見て、ネットで空から見て、まあ、そこにたどり着けるかっていう挑戦をしたりっていうのはしてましたね。
何それ楽しそう。マジか？
一人じゃないとできないかも、これは。
やば。島行けばそれできるの？
まあ大体、島行く時も結局車使ったりするので、まあ適当にドライブするにも目的が欲しいけど、かといってそんなに僕寄りたい観光地ってあんまりない、思いつかないんで、 適当に、まあ適当に空から見て良さそうっていう温度感で選ぶことはあります。
空から見て鷹の目じゃないですか、完全に
鷹の目、
鷹の目、
いい言い方する
とね。マジかなんか2人ともしっかりしとんなっていうか、こう意思があるなっていうい
や意思があるのかなこれは
いやでもなんか自分で選択してる感じがあるな。いや僕とかもう全然もう本当おすすめ通りに行きますわみたいな感じになっちゃってて、最近こういう話を結構いろんな人に聞く、すごい気になってて、ね、どうやって選んでんのって聞くんだけど、でその中で面白かったのが、あのデイリーポータル Z って単語を含むといいよっていうテクニックがあってあの地名デイリーポータル Z とか地名ロケットニュースとかで調べると、よくさこの地元の人おすすめのなんとか特集みたいなのさよくやってんじゃん、その2つのメディアって、
うん、
そういうのが出てきていいみたいなのを聞いて、あなるほどねと思ってたまに使ったりする。でもなんかなんだろうな、俺もやっぱ茨城から出てきて全然世間知らずで、どういう面白いとこがあるとかってみんなよりも経験値がめちゃくちゃ少ないから、もうほんとGoogle頼り で、それこそ俺だってスタンプラリー、完全にスタンプラリーになってるなっていう気がちょっとしてて、でどうにか脱却したいなっていう、まあ脱却最近し始めてるんだけど、なんかねすごいねいろいろ考えるんだよね。そう、
うん
うん、で最近ね、まあこれあの来週のやっていき場でも話そうと思ってるんだけど、あの飲みの市とかによく行くんですよ。飲みの市っていうのがいわゆるこうなんだ古道具とか、まあもともとはこう外国のフリーマーちょっと豪華版フリーマーケットみたいなのを飲みの市って売ったりするんだけど、それの日本版みたいな感じで、まあ、日本で飲みの市って言葉使ったらちょっとおしゃれなあの登録形式のフリーマーケットのことに多分なると思うんだけど、そのやっていけばで使いたい古道具とか、なんかちょっと小気味のいいあの雑貨みたいなの最近は揃えたいと思ってて、でよく行くんだけど、でそういうとこに行くとすごいやっぱりいわゆるインスタジェニックなものがたくさんあるんですね。会場も撮ってもなんか外国みたいですごい綺麗だし、で店先に並んでるそのあの世界に一つだけの花の歌詞じゃないけど、なんか大体ちょっと良さそうなものがあるんですよ、いっぱいこうバーって並んでて、でそれも全部インスタジェニックになってて、なんかそういう世界観見て思ったのが、スタンプラリー問題っていうのはそのこたつ記事みたいな感じで揶揄するようには一応なってるっちゃなってるんだけど、景品ありのスタンプラリーそもそも景品ありっていうふうに考えると、写真を撮影するのが景品になってると思うんですね。でそれはそれでいいと思うんですよ。いわゆる景品があってそれをやりたい、で景品をもらうためにスタンプラリーをやる、でそれが、今の現代のスタンプラリー問題って言葉で言われるものは、その手段が目的になってるというか、それが一緒になってるから、とりあえず写真撮りに行きたいんだ、そのためにやるんだ、だから別に楽しめなくてもいいんだ、写真が撮りたいんだっていう、まあ、開き直ったスタイルではあると。でそう考えると、まあ、別にそんだけ開き直ってるならええやんけみたいな話にはなるのかなっていうのをまず一個思った。で、あともう一つが、スタンプラリーって、その、やっぱ地域とかの仕事してると、すごいよく思うのが、スタンプラリーって導入なんですよ。あの、初心者向けの施策なんですね。みんな分かんないでしょ、この地域の良さは、みたいな。あの、桜クエストじゃないけど、今期放送してるさ、あの、間野山のあれじゃないけど、間野山の良さはみんな知らないから、まず間野山の良さを知ってもらわないといけないんだよって言って、なんかそうめん祭りとかさ、この間やってたけどさ、アニメ最新話でさ、あの間野山の良さを知ってもらうためにまずはスタンプラリーで良さをつまみ食いしてくださいと。で結局それが、写真撮るもので終わっても別にいいです、とりあえず最初知ってもらえば。ただスタンプラリーで、あ間野山っていい街なんだねとか、あいい景色があるんだねっていうのを知って、あの認識して、で今度スタンプラリーじゃなくても来てねだんないよみたいなっていう手がそもそもスタンプラリーなんですよ。 なので、スタンプラリー問題として、スタンプラリーで人が動くっていうのは全く問題がないけれど、ただ、2回目がなくなってしまう。いろんなところでスタンプラリー、いろんなものでインスタジェニックなものが大量にあるから、2回目に行かないで、1回目だけでポンポンポンポン行って、写真だけしか残らない、記憶も残らないっていうふうになっちゃうのが、本来のスタンプラリー問題として、今、その課題感としてあるんじゃないかなっていうのは、最近、なんかじんわり考えた。なんか取るもの多すぎ問題みたいなね。
スタンプラリーにしか行かない人？スタンプラリーにしか行かない人を揶揄してるってことですか？
なんか、それってスタンプラリーじゃねって言って、いわゆるディスるみたいなスタンスがあるとしたら、うん、それは、スタンプラリーの行為をディスってるんじゃなくて、いわゆるこう、写真撮って終了っていう行為を延々と繰り返してる。でそこに何かこう、なんというかな、エンジョイしてる感があんまりないみたいなところをなんかディスってるんじゃないかなっていうのを、なんかふわっと考えた。
でも逆にさ、それって効率よくいろんなところを回れるっていう意味では効率的なんじゃないかね。
そうなんだね。いや、めちゃくちゃ効率的で、だから見聞を広め、田舎者目線でいくと、見聞を広めたい、どういうものがあるのかっていうのを知りたい、都会にはどういう楽しいものがあるのかを早く知りたい、いろいろ見たいっていう欲望って全然いいものだと思うし、でそのためにはスタンプラリーに第1回スタンプラリーだけポポポポって参加するって全然悪くないスタンスなんだよね。そう、これ難しいなと思って。でこれって俺最近ちょっとね、このスタンプラリー問題ってね、実はその課題感が違うんじゃないかっていうなんか疑惑も考えていて、でスタンプラリーそのものの話題にすると、まあスタンプラリーで何かを得て今度スタンプラリーではなく来たりとかで、2回目に行けるところ、例えば1回、おしゃれカフェって言って、ここのおしゃれカフェのかき氷がすごい美味しいんだよって言って1回行って、あ、すげえ美味しかったって言って、じゃあまた今度来ようねって言って、2回目行けるところが見つかるといいよね。結局いいとこを探してるわけじゃないですか。いろんなところに行ってこういうものがあるのか知りたいっていうスタンスだったら、そしたら気に入ったところを見つけて2回目行けるところが見つかるといいね。例えば行きつけのカフェとかそういうものだし、あとテレビ番組で言うとアナザースカイとか第二のふるさととか、なんかそういうやつで、そういういろんなとこ知って2回目行けるとこが見つかるといいねっていうのは、これは非常にフリーダム、自由なスタンスだなと思ってて、これはいいと。で、一方で、その小菅さん言う通り、それ合理的じゃなんじゃないって言って、まさにその通りで、じゃあ問題はどこにあるかって言ったら、これでちょっと3つ目のちょっと重い話題になるんだけど、丁寧な暮らし問題っていう話がしたいんですよ。
お。
丁寧な暮らし問題。で、丁寧な暮らしって、ちょっと前、数年前から流行ってるじゃないですか。
うん、うん。
で、俺最近めちゃくちゃなんか形を変えて流行ったなっていう感が、特に最近、数ヶ月間、なんかめちゃくちゃ流行ってるなと思ってて。で、何かっていうと、なんかみんな丁寧な暮らしっぽい写真、なんかポエムっぽい写真をツイッターで上げるようになったっていう。最近すげえ感じるの。
どういう感じですか？ポエムっぽい。
なんかね、例えば、田舎の路地裏の写真とか、撮って、ポエムっぽいキャプションをつけて投稿するって、もう昔からあった伝統芸だと思うんだけど、
うん、
で、それはそういうことをやる人っていう風に、キャラがあって、で、ずっと今も続いてるんだけど、最近それ多すぎじゃねっていうのね、ちょっとなんか感じてるんですよ。まあ僕の観測範囲のもちろん、あれはあると思うんだけど、なんかそういう人増えたなみたいな。
お
で、これを一言でバッサリと、いや、ツイッターがそもそもマス化したから、そのマスの人にも受けるようなチンプなコンテンツがいいんですよみたいな、すごいひどい言い方もできるんだけど、なんかそうじゃなくて、みんなすごい雑貨を取りたがってるなっていう感がすごいあるんですよなと。で、まあ、そもそもこう丁寧な暮らしって言葉何かっていうと、まあ、真っ先に思い浮かぶのが雑誌の暮らしの手帳、松浦弥太郎 の丁寧な暮らしってことなんだけど、そもそも丁寧な暮らしって心の持ちよう、丁寧に暮らしていこうっていう心の持ちようっていうかは、まあ、しっかりやってこうやと、しっかりだっていい炊飯器選んでこうみたいな、そういうスタンスだったのが、ちょっと経ってから何か心に余裕を持って暮らそうっていう風になった。ここら辺から松浦弥太郎エッセンスがすごい入ってて、で最近は素敵なものに触れて生きようっていう風になった。ちょっとコンセプトがだんだん変わってるんですね、時代に合わせて。で、その素敵なものに触れて生きようってなると、今だと真っ先にこうインスタグラムで撮ろうみたいなものに結構すり替わってくると思うんだけど、今のインスタグラムとその暮らしって僕めちゃくちゃ相性が悪いと思うんですよ。なんかねじれてるなっていうものを考えていて、これウェブサービスとユーザーの話になってくるんだけど、昔のインスタグラムって結構取って出しだったじゃないですか。いわゆる、Now って感じ。なんか、Now 感、雑感。ツイッターでなんか適当にパシャって撮って、Now って言って投稿するものが、なんかフィルターかけるとちょっといい感じになるよ。いわゆる手抜きツール、 Now 感、雑感のクオリティ的なごまかしバージョンアップ。そしてあと正方形だからっていう、なんか、そういうスタンス、インスタグラムってそうだったんだけど、今ってインスタグラムってなんか、なんだろう、オーラあるじゃん。なんか、インスタグラマーみたいな、おしゃれみたいなさ。前よかそれがすごい、そのおしゃれみたいなオーラがすごい強まってるの。メディアの色がめちゃくちゃ強いなみたいな。いわゆる、なんだろう、ニュースアプリで言うと、なんだろうな、昔はヤフーニュース、そんな感じじゃないか。昔はなんだろうな。昔はスマートニュースだったけど、今アンテナみたいみたいな感じ。なんか、すごい、トンマナが変わってるなと思って。今って、例えばインスタグラムで撮ろうってなったら、みんな何やってるかっていうと、まずインスタグラムで撮る被写体選びから始まりますと。で、ライティングもしますと。で、加工も今めちゃくちゃできるようになってるじゃないですか。で、加工もします。なんならインスタグラムで撮影する前に、カメラで撮影して、なんか正方形さん、まあそういうアプリがあるんだけど、縁に白い正方形つけるやつとかね。あとはなんかそういういろいろ加工アプリ使った上でインスタグラムに投稿するとか。で、昔って取っ手出し、ナウ感だった。ただ今ってそれって、ナウではないじゃん。結構手間かかってんじゃん。なんなら昼間撮ったら夜投稿するみたいな、そういうぐらいちゃんと手間をかけてるっていうふうになってて。で、それってもはや普通の写真撮影なんだよ。なんか、いわゆる取っ手出し、ウェブサービス使ってシェア、今をシェア、Now をシェアっていう感じじゃなくて、もはやそれはなんかブログというか、それぐらいコストをかける行為になってるなと。で、じゃあ、写真撮影ってそもそも何さって話になると、時間切り取って加工する。まあ、切り取るっていうメディアだから、Now じゃないんだよね、そもそも写真っていうのは。で、少なくとも今のインスタグラムに投稿されたものって、全部そのなんか、オーラを身にまとってる。ナウじゃないっていうのを身にまとっちゃってて。で、ただ一方でインスタグラムって今投稿したものっていう、なんというか、なんていうの、大義名分。今その場で撮ったみたいな、見せかけることも可能じゃないですか。ってことは、それって現在を、いわゆる、まあ、強い言葉を使うと、現在を偽装していることにはなると。で、それって実際の今のナウっていうのとは違うもの。で、話戻って、その、インスタグラムと暮らしの相性の悪さ、ねじれっていうのはここにあって、暮らしって、俺、ING、いわゆる現在進行形でやっていくものだと思うんですね。俺、なんでやっていきってことが好きかっていうと、現在進行形だからっていうのがあるんだけど、その、暮らしは今を生きていく行為なんだけど、今のインスタグラムって、今を生きていく行為じゃなくて、ないんだよね。なんか作品を作ってる感じに近いと思ってて、で、それが、その、丁寧な暮らし、素敵なものに触れて生きよう、っていうのがインスタグラムと根付いちゃったせいで、それ丁寧な暮らしじゃないじゃんみたいな。なんか、なんだろうな、俺自身が実はこんな風に言ってるけど、俺がまさにこれだったんですよ、本当に。なんか素敵な雑貨撮って、めちゃくちゃ加工して、なんかいい感じのキャプションつけて、なんか投稿するみたいなのをやってたんですよな、別のアカウントとかで。でもなんか、これやってもやっても全然救われないんですよ、本当に。
それ、幸福に包まれてるわけじゃないんですか？
ないの。なんかね、幸福に包まれてると思ったの、俺も。なんかね、素敵なものに触れて、素敵なものを買ったりとか、撮ったりとかして、 S 的に投稿したら、俺は幸せになれるかなと思ったら、全然幸せになれなくて、これなんかおかしいと思って、いろいろ考えた分析結果以上、みたいな感じなんですよ。で、あ、ねじれてんな、みたいな。そう。で、最近、そういうアカウントが増えてて、で、俺は、ちょっと、それって、多分救われないよ、みたいな感が、ちょっとある、なっていうのを思ったんだよね。で、あと最近、そう、ここで、最近読んだおすすめの本のご紹介になるんですけど、ちょっと待って、名前忘れちゃった。西尾区の、雑貨屋さん、フォールっていう雑貨屋さんがあるんですけれども、そこの店主さんが書いた本で、前紹介したさ、崖書房の頃ってさ、本と同じレベルから出てる本なんだけど、すべての雑貨っていう本があります。すべての雑貨。で、帯になんか雑貨化する社会とか書いてあって、お、どうした？なんか、エッセイなのに、お前、なんか社会学みたいな雰囲気出してるけど、お前大丈夫か？みたいな感じなんだけど、でも読んでみると確かにその一言でまとまる。非常に面白い、随筆集というか、感じです。で、アマゾンに売ってないんですよ。一般書店にあんまり卸してなくて、ネットではちょっと買いにくいと思う、正直。アマゾンだと、なんだろう。マーケットプレイスしかなかったのかな。とりあえず、ググると、どこの書店で売ってるっていうのが出るんで、それで、気になる人は買ってほしいんですけれども、そこの本の中ですごい面白いことが言ってて、いわゆる最近、社会を雑貨化しているっていう、お、なんかお前大きく出たなっていう、ちょっと半笑いで読み始めたんですけど、すべてをこう雑貨捉える、いわゆる、そこら辺に落ちている川の石も、なんか適当な、鉄くずすらも、雑貨屋さんに置いてあるものっぽいみたいな感じで、みんな捉えるようになってるっていう風に書いてあって、それは確かにみたいな。適当な石でも、おしゃれじゃねみたいなことを、最近みんな、こう、そういう目線で見るんだってことが書いてあって、まあ、ずっと雑貨屋さんやってる人の言葉だから、すごい、なんというか、きっとそうなんだろうな、つか俺もそうだしっていう納得感があるんだけどね。で、その雑貨的な視点って何かっていうと、そのいわゆる相対的な見方だっていうふうにその本には書いてあって、いわゆるこれと比べてこれはちょっといい、要は100円ショップで買ったハサミよりもこのなんかアイアンでできたハサミはちょっとおしゃれ、100円ショップよりもいいおしゃれ、まあ実は使いにくかったりするんだけど、ね、全然っていう相対的な見方をその雑貨的な見方だっていうふうに言ってて、で、なんというか、丁寧な暮らしで写真撮る人って、まさに結構そういう視点を持って見てるんだな。いわゆる、それっぽい写真を撮りたいっていう行為でしかないんですよ。僕のサブアカウントの活動は。だから、それっぽい写真、いわゆる、素敵なものに触れて、素敵な生活をしているものをアウトプットする。まあ、その時点でちょっとどうかなと思うけど、そういうのじゃなくて、ただ、素敵な生活を送れてそうなもの、それっぽいものを思考して撮ってただけなんですよ。そう。なので、素敵な生活俺はできてないんですよ。
問題の本質が見えてきましたね。
そう、見えてきた。そう、俺は全然素敵な生活をできてない。すごいなんか、総括みたいな雰囲気になってきた。いや、でもまさにそうで、生活な、例えば生活の道具、おしゃれなハサミとか、おしゃれな花瓶とか、一輪挿しとかそういうものを白い背景でね、撮って写真撮ったりとか、なんか例えばね、いや、お前作ってんじゃんって言われて終わりだけど、なんか素敵な梅シロップの作り方みたいな風なのやって、それをこう見たって、そんなさ、薄まったさ、ハウツー見てさ、匿名的な写真に依拠してさ、表現してる時点で、それって、まあ、まさに雑貨的生活、それっぽいものを思考する生活、というか生活遅れてないし、みたいな。っていうことをちょっと分かって。で、撮影されるものも、おしゃれな雑貨屋アカウントのしずる感しか目指してないから、あくまでもなんかしずる感を目指してる。別に生活を送ろうみたいな気分はない。だから生活を送らなくてもいいんですよ。買ったら捨てるみたいな感じもいいんですよな。そういう意味で映るんで素敵消費かもしれないけどね。なんか、撮って遊んで終了みたいな。 だから別に生活じゃない。雑貨屋さんの公式アカウントごっこだ。俺は、みたいな。っていうのをちょっとね、最近思った。なんかね、素敵なものをアンテナとして拾うんじゃなくて、それっぽいものを思考してるっていうのは、これはちょっとなんか、早めに気づけてよかったなというか、なんか時間の無駄にしてるというか、ドツボにはまってる感じがあったんで、それよかったなと。で、別に、ね、雑貨屋さんだったらお客さんがいるからいいと思うんですよ。で、例えば北欧暮らしの道具店だったら、そういう素敵な記事を出すことによって、売り上げのコンバージョンが上がるからいいんですよ。で、例えばプロインスタグラマーだったら、そのインスタグラマーのいいねの数で、新しい広告のね、お仕事が受注できるからいいんですけど、僕たち普通の生活者は、顧客がいないので、自分自身が顧客なので、なんか、ねえ、顧客がいるならまだしも自分自身の生活してるんだから自分偽装しなくてもいいのではみたいなっていうのをなんか思った。なんとなく。そう。うん、なんか、インスタグラムのプロアカウント、顧客向けのプロアカウントを執行する限り、自分たちの生活はアップデートされないんじゃないかみたいなことを最近ぐちぐちとずっと考えてて、完全に自分に対する反省でしかないんだけど、そう。なんか、そう。僕が、考えてたことは以上なんですけど、中村氏なんかどう思った？
いやーすごいなんか虚しさを感じておられるなと思なんか全然違う話だけど似てるなって思ったのは、僕プログラマーなのでプログラマーの話をするんですけど、
うん、
プログラマーって最初になろうと思ってもいきなりなれるもんじゃないから、最初はね、よくできる、スターエンジニアみたいな人を真似して、例えば、ガンガンアウトプットをして、で、モダンなツールを使って、新しいサービスを使いこなして、で、どんどんコードを書いて、で、発表とかもしていくっていう、そういうのが、キラキラとしたエンジニアの理想像だと思うんですけど、なんかそういうのを、いろんなものを真似して、スターエンジニアのがやってそうなことをとりあえず全部やってみるっていうのをやっても、なんかモダンっぽいことはできてるんだけど、結局あんまり自分にスキルが身についてなくて、何もできない人間にエンジニアになってしまうみたいな問題を抱えているプログラマーの声は結構聞くなと思ってて。で、プログラマーの場合、そういう人は、なんか特定の領域で結構俺はこれを身につけたぞみたいなのを獲得した瞬間に結構その世界観が変わったって言ってる人が多いので、その雑貨のそのさっきのメタ雑貨論の話に戻ってくると、なんかトーポイドもなんかの領域でを一個突き詰めると、そこを足がかりにしてなんかいろいろできそうだなという、今の虚しさはそこから解消されていくんじゃないかなっていう気がしましたね。
なるほど。虚しさ。
虚無。
虚無だね。俺は虚無だったよ。
小菅さんは周りでそういう、なんかインスタ、そういうの増えたなみたいな感じます？
しますし、まず僕自身がインスタにアップする写真を一眼レフで撮ってライトルームで加工して、フォトショップでもう一回加工してあげるようにしてるんで。スーパー虚無ですよ。
僕
すいませんね。
い
や、でもこれはこれで楽しいんですよ。
本当に。そこまで行くと楽しいよね。
そこまで行くと、作品を作っているっていう。
そうそうそうそう。
ステージに上がるので、それは楽しいですよ。フォロワー獲得ゲームみたいなのが一時期確かインスタグラムで流行っていたみたいで、とにかく綺麗な写真を上げて、ハッシュタグをいっぱいつけて、で、他の人フォローして自分もフォロワー増えて嬉しいっていう、虚無みたいな遊びをしていた、が流行っていた時期は確か一個、ちょっと前にあったっぽくて、僕はそれにそんなに乗ってたわけじゃないんだけど、作品を作るっていう観点で見たらインスタグラムに、全力で取り組むのは楽しいと思う。
僕の周り、僕の観測範囲がすごい 偏ってるから、全然そういう人いないなっていう感じはしていて、なんか伝え聞く限り、なんかそういうのをやっとる人たちが世間に多いらしいぞっていうのはわかるんだけど、もうなんか、こう、まあ、割と我々はそういう人たちを揶揄しがちなので、もうなんか、花を育ててるらしいという話を聞いた瞬間に、あ、それインスタグラムじゃん、みたいな。やっとるな、
バッ
みた
サ
い
リ
な
やん。
会話をするので。
それインスタグラムじゃんってひどい煽り方だ。
ひどい
い
な。
や、その、なんかうちの母親が最近サボテンをやり始めて、なんかめちゃくちゃ写真撮るときの角度とか時間かけてるみたいな話をすると、それインスタグラムってやつじゃんみたいな。そういう会話を持ってインスタグラムを消費してるって感じですね。
もうあれなんだろうね。なんか、今自分で話して、そして中村氏のその話聞いて思ったけど、インスタグラムもうサービス変わってんだろうね、きっとね。
まあ、昔と比べるとね、全然。
違うんだろうね。いわゆる、なんだろう。もう、下手したらフリッカーみたいな感じ？
まあでも、なんか、そういうものをインスタグラムという言葉で切り取れる、表現できるようになったっていうのは、インスタグラム的には嬉しいことなんじゃないですか？ポジション
嬉
がね。
しいよね。いや、めちゃくちゃ嬉しいでしょ。
すごい成功と言えるはず。
一つのカルチャーだからね。そう考えるとカルチャーだからいいのかな。あ、俺は興味じゃない、もしかして。やばい。今、自己肯定し始めたぞ、今。
お、
お。
もともと、その、今を切り取ってた人たちは今、じゃあツイッターに戻ってきたんですか？
いやー、でもツイッターもさ、最近巣立ってないじゃん、みんな。
久しぶりに聞いたわ。
ツイッターもさ、巣立ってないから、今本当に Now ってどこにあるんだろうと思って。Now ってないんじゃないかな、みたいな。Now はないのかな？ Now はやっぱ、アーリーアダプターの遊びなのかな？それこそ、LINE と。
あ、LINE ならナウだね。
Now、そう。
本当のコミュニケーションになるもんね、ナウっていう発
いや、
信は。
そうなんだよね。なんかね、リアルで集まろうや、みたいな。井戸端会議が名古屋で、みたいな。そ
そう、今ここにいるから見てる人来たらみたいな、そういう感覚だよね、ナウの発信をするっていうの
う。なんかすごいストリート的だよね、本当に。
は。うん。鴨川じゃん。
そういう、おまがそうなんだよ。いや、そう、その通り、その通り。そう。なんか、そう。なんか、なんだろう。ネットがあって、ここに Now があるんじゃなくて、リアルに Now があって、で、リアルがめちゃくちゃ Now であれば、その Now が漏れてくるみたいな状況に今なって、それぐらいしか Now がない。逆に言うと。ストリート的に、空間が、を作ると、楽しいっていう。まあ、そういう意味では、なんか、この理想的な社会になってる気はするね。ナウの偽造ってかな、なんかな。こと接客っていう、なんかね、生活ってさ、綺麗な生活みたいなさ、演出をする人が最近増えてきて、俺それあんま好きじゃないんだよね。なんか、なんだろうな、それ生活してないじゃんみたいな。お前なんか、花瓶とか取ってるけど、カップラーメン食ってねみたいな。なんだろうね。部屋の一部分だけ、その写真撮影スペースがあって、そこだけしかないみたいな。なんかそういうのが結構見えてきて、これはなんか虚無だな、みたいな。まあ僕のことなんですけど。そう。難しいな。でもまあ、鴨川ビールは最高だなっていう結論になんかなったな。
やっぱ場
いや、場所だよ、
所
場所。
だね。
場所。お、これってもしかして、告知の流れか。
何かあるんですか？
いやね、そう、今場所の話したじゃないですか。でね、もしかしたら知ってるかもしれないんですけど、やっていけばってやつがあって、
やっていけ
中
ば。
村知ってる？
やっていけ
そ
ば。
やって決まってやつが ダメだもん そう、あるんですわ。で、あるんですわ。いや、でもね、そうだ。今度別の場所で、なんでやっていけばっていうのを作ったのかって、そういえばやっていけるので全然俺話してないなっていうことを周りの人から大量に言われたんで、また別途話そうと思うんだけど、それは置いといて、6月の17日の土曜日に、やっていけば第3回 ?3 回かな?プレオープン、1円1、大作業祭り、月報会、3回だね、3回。4回目か。数だけ言うと4回目。で、タイトルで言うと第3回。第3回のやっていけばが、オープンします。やっていけばって、月に1回、古民家をフルオープンにして、全部使っていいみたいな感じにして、みんなで集まって作業したり、だらだらしたり、お菓子食べたり、コーヒー飲んだりするっていう集まりになってて、まあ、基本作業場なので、パソコン持って各々が作業するっていうテーマでやってて。で、毎回こうサブイベントみたいなのを作ってて、いわゆるお楽しみの催事をやってるんですよ、なんと。で、6月17日のお楽しみは、月報会っていうものをやろうと思ってて、まあ、月報会って単語は結構ポピュラーなもので、他の会社とかではやってるところも結構あるんだけど、いわゆる月に1回、何をしたかっていうのを報告するっていうのが月報会ですと。で、それをやっていけばでもやろうかなっていう話を、ちょうど、前回のやっていけば、5月の21だっけな。で、中村氏と小菅氏と話してて、じゃあ月報やろうっていうふうにやってます。で、参考リンクにアテンドを置こうと思ってるんですけど、これを聞き終わったらクリックしてほしいんですけれども、いわゆる集まって、月に今月やったこと、5月の21日、5月の中旬から6月の中旬まで自分が個人プロジェクトであったりとか、なんかでかい買い物したとか、なんかこういうようなライフワーク取り入れてよかったみたいなのを、ざっくり、シェアする場所、シェアする LT 大会っていうのが月報会です。で、ぜひ皆さん、参加してください。で、俺さ、思ったんだけどさ、中村氏、これさ、参加してたらさ、それ録音してそのまま FM に流せばいいんじゃないの?
確かにね。音質さえ良ければ。
音質さえ良ければ。
あ、マイク
で、
を確かにありますね。
マイクあるからさ、イエティ持ってきゃいいからさ。さあ、そう。そう。で、皆さん、ぜひ、参加してください。で、月報会なんでやるかっていうふうになったのは、まあ、LT 大会ってやってみたら楽しそうだよねって、ただそれだけっていうのもあるんだけど、もう一つ、やっぱ根本にあるのが、中村氏の、日報文化。まず日報文化ちょっと説明してもらっていいですか?
日報文化とは、ですね。なんか、普段、プログラマーの人とかは、主に、リモートで働いてる人とかも特になんですけど、まあ、一日の、今日はこれやって、で、あ、そうだ、今日はこれやって、明日はこれやります。で、雑感で、まあ、今日はちょっとこういう気持ちになりました、みたいなのを書くっていうのがあって、で、僕が作ってる、Wikihub っていうサイトで、Wikihub はコミュニティを作って、なんかみんなで投稿する、ブログを投稿する場所みたいなのを作れるやつなんですけど、これなんか日報コミュニティっていうのがちょっと流行ってて、まあなんか10人か十数人ぐらいの人がそこで毎日日報を書いてくれて、まあ今日こう仕事で、まあこういうことをやったり、まあ仕事の直接の内容は書いてないんですけど、まあ今日こういうお絵描きのソフトを作って、で、こういうとこご飯食べに行って、みたいなのが書いてあるっていうのが日報ですね。
はい。
こんなもんです
それ
かね。
を、それを、こう、月単位でやろう以上っていうのがテーマになります。なんで、これ、まあ、簡単っちゃ簡単だよね。なんか、エンターテイメント性、LT ってさ、ついついなんか、エンターテイメントのさ、雰囲気を出すみたいな文化、前あったけどさ、あんまそういうの、めんどくさいからさ、そんなことより進捗を出そうぜって話だから、なんか、箇条書きで、ペライチでまとめるぐらいでも全然いいと思うんですよね。なんか、や
そう
ることに
で
意義があるって。
すね。まあなんか、伊藤っぽいだと、月報会にしようぜって話をしてた時は、なんか、LT、なんか、発表することが決まっていると、それに向けて活動できるから良いですねっていう
そう。
話をしてたんですね。で、まあ今月こういうことを やりますっつってからなんかそれに向けてやれると一番良かったんだけど、ちょっとハードルが高すぎるんで、今月の頑張りを発表する会っていう、まあ、ちょっとふわっとした感じにしたらちょうどいいんじゃないのっていうのが、憲法会発足の感じですね。
そう。いや、憲法会のキービジュー良くないですか？
キービジューいいですね、あれ。
キービジュー、ちょっと、ね、あの、かかりつけの絵師に依頼しまして
。めちゃくちゃ可愛い。
そうそうそうそう。なんかね、そう。やっていけばに関するものに関しては、なるべくチャレンジングなものをみんながやれるようにしたいと思っていて、いわゆるそれは関わる人でも、ただ参加する人だけでも何でもいいんですけど、なんというかな、新しい表現のチャレンジとかにはできる場所にしたいなと思ってて、いわゆるお仕事とかでやるとさ、すごいルール決まってたりするじゃん。これはダメとかあれはダメとかさ、ブランディングがどうとかさ。なんかいろいろクリエイティブにも縛りってあるんだけど、ことやっていき場はあくまでもそういうものを全部忘れて、単発単発で好きなことができるっていうなんか雰囲気にしたいなっていうのがあって、実はキービジュも実はこのカラーリングとかは全くノーディレクションで好きにお願いしますっていうふうに言って作っていただきました。なんかね、なおい感じだよね。僕は文字入れしかしてないんですけど、やっていき月報会の、いられで文字入れしかしてないですけど、いいなと思った。なんかせっかくだから印刷してはるかとか思った。
お、いいね。
そうそうそう。で、あと、やっていき場のロゴマークを作ったんで、その話を僕は月報会にする予定です。
おお。
ちょうど今日コースターっていうか、まあ、あれ、カッティングボードに近いんだけど、あれ作って、あそこにロゴも刻印したんで、そう。なんでそういうのをやりたかったかっていうのをちゃんと、月報会報告しようかなと思ってます。あれ、なんか、あれ、あれ、あれ、中村氏、コメントが書かれてないんだけど、あれ？
いやー、リモート参加できないんですか？
いや、いいでしょ。いや、ありあり。やろう。やろう。リモート参加ありで。
ネットワークはあるのか？
ネットワークは、まあ、普通に僕の WiMAX でつないで、
お、
喋っ
メッ
てもらえ
セー
れ
ジ
ば。
をね、メッセージを送るしかねえな。
スカイプつないでもいいし。
そうしましょう。
そうしましょう。じゃあ、ちょっと、ちょっとコメント書いといてよ、アテンドに。
OK。
よろしくお願いします。
まだ枠空いてる？
枠ね、500万人、まだ11人しかね、参加希望してないからね、
あ
全
ら、
然いける。
いけた。
全然いける。
あったあった。
よろしく。で、これを聞いている方もぜひ皆さん参加してください。
やっていき月報会。これ色いいですね。
色ね、色
キービ
いいよ
ジュ
ね、可
の。
愛いよね。
何喋ろうかな。
皆さんも、そう、これを聞いてる皆さんもぜひ参加してください。いわゆるこう、お互いに、あ、中村氏結構、なんか、もうダメだとか、なんか、今日はもう、進捗が出ないとか、もう、ダメだ、気圧にやられたみたいな雰囲気出してるけど、めっちゃやっとるやんけ、みたいな、そういうのを見
なる
て、うわ、やべえ、俺もやんなきゃっていう焦りを作るっていうのが、一番のこう、皆さんの、この、夏バテ、精神的夏バテの処方箋になると思うんで、ぜひ参加してください。てか、マジで本当参加してほしい。俺もめちゃくちゃ焦りたい。よろしくお願いします。はい。で、別に月報会に参加しなくてもやっていけば、空いてるんで、普通に作業しに来たっていうのも全然ありです。ちょっとね、そこら辺分かりにくくしちゃったかな、テント立てることによってって反省してるんですけどね。はい。ちゃんとあれだよ、今日、ちゃぶ台も一つ増やしたよ。
お
フル道具の結構いい雰囲気の担いだよ俺、島岡まで 大変なんだよ毎回毎回。そう、なんかでかいの担いで行ったりとか、なんかトイレの窓が壊れたっつって、まあ、なんか直したりとか、結構ねメンテナンスコストがかかるんで、皆さんぜひ来てください。僕らの頑張りを無駄にしないようにぜひ来てください。遊びに来てください。あとコーヒー豆持ってくると、一通り道具が揃ってるんで、喫茶店ごっこができると思うんで、 なんか、エプロン持ってきて、自分のお気に入りの豆持ってきて、で、みんなに飲んでもらうみたいなことが全然できるんで、ぜひ、やってください。前回やってたね。前回やってた。アイスコーヒー入れてくれた人がいた。美味しかったな、あれな。
前のコーヒー美味しかったですね。
美味し
なん
かった。
か、
あ、よかっ
蜂
た。
蜜っぽい匂いがして。
そう。よかった。いや、丼も4枚買ったし、平皿も4枚新しく買ったし、あとね、アイスのカップみたいな、ちょっと足がついてるさ、素敵なガラスのやつ。あれも2個買った。全部古道具屋で、古道具屋回っていい感じの探して買ったんだけど。あと、カゴとかも3つ買ったしね。なんで、お菓子とかね、そこら辺で買って持ってくるとね、みんなでね、そのいい感じのカゴにお菓子をこう、ぐおってこう置いてね、みんなで作業しながらちょっとずつ食べるってことができるようになったんで、ぜひみんな参加してください。お待ちしております。はい。で、あと、ステッカーができるかも。間に合うかわかんないけど、できたら、僕まで、声かけてくれれば、全然お渡ししますので。中村氏は郵便で送る？
まあ、次行った時に
次行った時。
もらいます。
OK。了解です。はい。ということで、今回は第28回。本当に？合ってる？第28回、やっていけ FM。合ってるよね。よっしゃ、合ってます。はい。第28回でした。次回は中村氏の転職の話が聞けるかな？
お、次回はね、アザラシの話しましょう。
アザラシ。次回はアザラシ。じゃあ次回。あ、なんか、中西、水木さんが、をゲストに呼べばいいのでみたいな話してたけど、あれってこう、フィジビリティあるのかな？
あ、なんかこの前、DM でやりましょうって話したんで、
お、いいっすね。超
近々、
楽しみ。
発生すると思います。
超楽しみ。俺さ、ロフトプラスワンってあるじゃないですか、東京のイベント会場みたいな、トークイベントとかやるとこなんですけど、やっていけばって10時から17時、いわゆる昼間開催なんだけど、なんかどっかでやっていきナイトっていう名前にして、夕方4時ぐらいから9時ぐらいまでの、21時ぐらいまで開催にして、中村氏と水地と小杉氏と、なんかそういうこう、今やっとる人たちを による パネルディスカッションみたいなのやっても面白いんじゃないかなと思った。なんかせっかく場所があるんです。
夏休み、せっ
や
かく
ば。
夏近い
それ
か
や
ら、
りまし
夏
ょ
休みの自由研究会みたいなんでや
う。
り
やり
た
ま
い。
しょう。ちょっと、パネラー、中村氏パネラー、
そう。
あり？なんかこう、パネラーのチョイスちょっとお願いしていいですか？
じゃあ、今最もやっている人たちを集
お
めます。
僕が頑張って座布団とか机とかを運ぶんで 揃えていくんで、はい。じゃあそれも、来月かな？夏休みの時にやりましょう。はい。ということで、次回の企画も立ったということで、第28回やっていく FM でした。次回は中村氏による、精神が終わった時のことをアザラシ状態と呼ぶんですが、アザラシ状態になった時の話を、聞けるんじゃないかなと思います。はい。という感じで。